コリント人への手紙の第14章ですけれども、ここでのメッセージの題はキリストにある生き方です。キリストにある生き方、17節のところにですね、キリストイエスにある私の生き方をというふうに書いてありますね。コリントの教会においてあった問題が仲間割れだったんですね。教会の中で言い争い、争いがあり、そして分派が起こっていました。そこでそのような問題に対してパウロがこの教会に対して手紙を書いたんですけれども、パウロはなんでそのような分裂が起こっているのかということについて説明してくれました。でその分裂しているのはですね、私はパウロにつくとか、私はアポロにつくとか、パウロ派アポロ派っていう感じで教会の指導者につながってですね、そのある人にこう、まあ、なんていうんですか、執着するというか密着するような形で、こう振る舞っていたわけなんですね。けれども私たちこの前3章の最後のところで学びました。こう書いてありました。22節から読むと、パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。つまりキリストを通した神との一対一との関係が全てだということなんです、ね、キリスト教の ABC はですね、神とキリストを通した神と自分との一対一の関係なんですね。個人的な関係です。その他のことは全て私たちがキリストを通してどのように関わっていけばいいのかということになっていくわけなんですね。そこで教会の指導者たちに、彼らは私はあの誰々のこの牧師はなんだかなんだか、誰々先生はこうこうこうなんだ、だからこういう教会はああなんだとかなんだかって言ってる、その問題があったんですけれども、教会の指導者っていうのはこういうものなんだよ、あなたたちはその間違ってる、勘違いしてるんだよということをですね、こう話し続けています。そして4章もその続きです。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合管理者には忠実であることが要求されます。教会の指導者たち、それはキリストのしもべだ、神の奥義の管理者だというふうにパウロは言っています。このキリストのしもべとありますけれども、このパウロが書いていた手紙の時代はローマ帝国の奴隷が多くを占めていた社会であることを思い出さなければいけないんですね。その時には奴隷がもうかなり多くを占めていて、ローマ市民の人たちはごくわずかでした。で奴隷って言ってもいろいろな種類の奴隷がいたんですね。でここで言っている奴隷っていうのは、奴隷の中でも一番下のレベルの奴隷なんです。ガレー船というのがありました。よく思い出しますが、あの古い船で、そして途中からあのこの船の下のところでオールが出てですね、こう漕いでのありますよね。あれはですね、下の方でですね、奴隷がこうやって漕いでるわけなんですね。船底のところで奴隷が漕いでます。そのガレー船のこの船を漕く奴隷だったんですね。そしてパウロは、私たちはそのような奴隷なんですよということをここで話してるんです。で思い出していただきたいのが、コリントの人たちはですね、このパウロ派とかアポロ派とかと分かれてですね、この指導者とかですね、あるその指導者が言っていることというのを中心にして、その話題にして話していたわけです。それで言い争いが起こっていたわけです。でもあなたたち、私たちはもう隅っこにいて、もうあなたいるのっていうふうに気づかれるかどうか分からないほど、本当に下にいるしもべなんですよっていうことをですね、彼はここで話しているわけなんです。そして単なるしもべではなくて、キリストのしもべとあります。でここ大事なんですね。パウロにとってですね、また他の指導者にとってもそうなんですけれども、キリストが主人なんですね。キリストがすべてであって、キリストが中心なんです。ですから教会においても、これが、そうなっていなければいけないわけなんですね。キリストが中心なんです。誰々がとか何々がということではなくて、キリストがどういう方なのか、キリストがどういう働きをされているのかということをですね、中心にしていくわけなんです。そしてパウロは自分たちのことを神の奥義の管理者と言っています。でこの管理者という言葉も奴隷のことを表しているんですね。ある主人の家で財産の管理をしている人です。 ですから例えばピンポーンってなって、そして、集金ですって新聞の集金ですって言ってですね、そして、その奴隷が出てきて、その主人のお金からその請求、あの請求をですね支払うというような、この家の財産の管理をしていた人です。そしてこの神の奥義の管理者と言ってますけれども、まさにこの聖書自体がですね、神様の奥義であり神様の知恵と知識が書かれているわけですね。ですから教会の指導者の役目っていうのは、私はこう思うとかって言ってですね、その指導者が考えていることを話すことではないんですね。教会の指導者というのはあくまでも、この地味な管理者にしか過ぎない。つまり聖書が何と言ってるのかということを調べて、そしてそれを他の人たちに分かち合っていく管理者にしか過ぎないわけなんです。ですから、コリントの人たちは、あの先生はこんな話をした、なんて素晴らしい話をしたのか、あの人ちょっとダメだよな、こんなこと言ってるよとかって言っているわけなんですけれども、それがいかに間違っていることか、バカバカしいことかということがわかると思うんですね。そして次パウロこう言ってます。3節です。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。パウロ派以外の人たちからパウロは批判や批評を受けていました。でパウロはそのような批判を受けることは実に小さなことであるというふうに言っているわけです。でこのコリント人への手紙のですね、この2章というのは第2段というのがあるんですけれども、その後にあるんですが、そこにこう書いてあるんですね。パウロはですね、手紙には重みがあるけれども実際に会ってみると弱々しいとかですね、また話しぶりはなっていないとか、であとなんかよく紙芝居見ると、パウロってハゲてるんですよね。あれなんか伝承だと思うんですね。ちょっとまた私ちょっと調べたことないんですけれども、実際に弱々しかったっていう風な、この記述があるわけなんですね。で話しぶりも、あんまりなっていなかったと。で手紙を書くと素晴らしい、この奥深いことを書いてるんだけれどもと、こういう批評があったわけです。けれども彼はそういうことに気を留めていなかったということですね。そして自分自身でもですね、裁かないって言ってるんです。これどういうことかというとですね、そうだな、私ああいうふうに彼に言ったけどもどうだったかなとかですね、ああなったけどこういうふうにやっていけばよかったかなとかって言ってですね、こう自分を責めたりしていなかったということなんですね。で自分で自分を評価しなかった。なぜかというと、自分で自分を知っている以上に自分のことを知っている存在があるっていうんです。それが、イエス・キリストご自身だっていうんですね。次ご覧ください。私にはやましいことが少しもありませんが、4節です。だからといってそれで無罪とされるのではありません。次は、私を裁く方は私ですって書いてませんね、主ですって書いてあるんです。主が自分が自分を知っているよりも、または他人が自分を知っているよりも、もっと知っておられるって言ってるんです。なんで知っておられるかっていうことが次に書いてあります。5節です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する称賛が届くのです。先走った裁きをしてはいけないよ。なぜかというと主が来られるよ。イエス様が天から来られます。けれどもその時にですね、イエス様は闇の中に隠れたこと、また心の中の計りごと、あるいは動機って言っていいですね、なんで私たちよりも、この良い裁き、正しい裁きを、完全な裁きをすることができるかというと、闇の中のこと、つまり他の人が誰も知らないところも全部イエス・キリストは知っておられる、主は知っておられるということです。また心の中の動機も全て知っておるということです。いつも言いますけれども、私は山崎さんが今何考えてるか私は分からないわけです。何を感じてるか分からないんですね。けれどもイエス様は分かっているわけです。皆さん一人一人の心を全て分かっておられて、自分が話したこと、自分が行ったこと、立つことも座ることも全てを知っておられるわけです。で詩編には、主がですね、私に対する思いは海辺の砂の数よりも多いですというふうに書いてあります。 全てを知っておられて、全てを知っておられた上で正しい評価をしてくださるわけです。だからパウロは非常に単純なすっきりしたクリスチャン生活を送っていました。それは何かというと、この細かいことをですね、これはああだこうだこうだこうだこうだっていうふうに考えるのではなくて、ただ単純に正しい心でですね、パウロは言いました。キリストの愛に駆り立てられて私はこういうことを行っている。イエス様が自分のために十字架にかかって死んでくださった。本当は自分はこの罪のために死んで神様から裁きを受けなければいけないけれども、イエス様が代わりにその罰を受けてくださった。だから今イエス様が生きてくださっているから、イエス様を信じてですね、この永遠のこの御国、永遠の神様の国に入ることができるっていう、それだけですね、それだけに単純に従って生きていけばいいんだっていうところに基づいて彼は生きていたわけなんです。だから、簡単に言うとですね、このキリストのしもべって何かっていうと、神を相手にした生き方です。神様を相手にした生き方ですですね。誰々がこうである、あれあれがこうである、だから私はこういうことをするっていうことではなくて、神様、キリストを通してどのようにおっしゃってるのかということに目を止めればいいわけですね。ですからまだクリスチャンでない方もですね、このある宗教団体に入らなければいけないのかとかですね、周りのクリスチャンを喜ばせなければいけないのかということを全く気にする必要はないわけなんです。ただイエス・キリストっていう方がもし生きておられるのであれば、その方は自分に何て言っているのか、どういうことを考えているのかということだけ気にしていればいいんです。私とっても単純ですね、とっても単純です。本当に神様が何ておっしゃっておられるのか、それだけに目を留めていくというのがこのキリストのしもべなんだということなんですね。そしてパウロは6節からですね、コリントの人たちを叱り始めます。で、叱るなんてちょっととかって思うかもしれませんが、もう一度思い起こしていただきたいんですね。パウロはコリントにいる人たちをよく知っていました。で、ずっと一緒に暮らしていたんです。だから仲間、本当に愛し合っている存在の中では厳しい言葉を語ったりしますよね。それは人間関係がしっかりともう出来上がっているから言える言葉なんですね。まあ、そういうことを踏まえてですね、パウロが言っている言葉に注目したいと思います。6節です。さて兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言っておきました。それはあなた方が私の霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して高慢にならないためです。パウロが初めにコリントに来て教会が出来上がったわけです。で、その後にアポロが来て聖書を教えたんですね。ですからアポロ派パウロ派とかっていうふうに競争するような相手ではなくて、むしろお互いに補うようなですね、それぞれの任務を与えられてですね、そしてそこで行っていったに過ぎないわけなんです。でパウロは自分とアポロを霊にとって彼らに過ちを正したわけですね。そしてここにですね、書かれてあることを超えないというふうに書いてます。で、これはパウロが前に手紙をコリントの人たちに送っていたというふうにも考えられますし、また聖書そのもの、この旧約聖書ですが、もちろんこの時は新約聖書というのはないわけですから、旧約聖書そのものだかもしれません。まあ、いずれにしてもですね、書かれてあること以上のものをこのコリントにいる人たちが求めていたわけなんです。これどういうことかというとですね、あ、ここに書いてあることもう分かってますよと、もう基本でしょって、私たちはもっとね、こうもっといろいろ考えていかなきゃいけないんですよっていうような感じですね。で、今でもこのキリスト教って言われている中にたくさんあるわけです。今このあるこの教会をですね、こう批判するんですね。あの教会はここはなっていないとか、古い皮袋の中にいるとかってですね、教会を批判して、私たちは今新しい動きに入っていかなければいけない、新しい時代なんですとかって言ってですね、聖書に書かれていないことをやり始めるんですですね。けれども本当にですね、その新しい動きの中に入った方、神様の素晴らしいですね、御霊の働きの中に、精霊の働きの中に入りたかったら、基本に立ち返ることなんです。書かれてあることさえもやっていない、基本、神様がこうしなさいと言われた基本さえをやっていないというのが私たちクリスチャンの問題なんです。基本に立ち戻る、 神様に立ち返る、それが、私たちの リバイバルですよね。そのリバイバルがあるわけです。ですから書かれてあることを超えない。そして、ここに次にですね、一方に組みし他方に反対するって書いてます。これはさっき話しましたように一方に組みする、だからパウロに組みしていたとか、あとアポロに組みしていた、そして組みしていたために他に反対していたわけなんですね。これとても大切ですね。私たちの信仰、クリスチャンであってもクリスチャンでなくてもそうですけれども、誰々につながってイエス様を知っていくということではないんですね。ということではないんです。ですから、指導者、ああいう人がいるけれども、だからイエス様につながっていくではないです。イエス様に私たち自身がつながっていかなければいけないんです。だからここがですね、本当に試されるところです。なぜかというと簡単なんです。例えば誰々が仲間にいて、その仲間に入っていればですね、いいというふうになったら楽なんですね。けれども聖書はですね、1対1の関係というのを求められているんですね。でそれがですね、自分たちの本当にこの心の奥深い部分、こう人格的なですね、全てを取り扱われるので、とてもこの本当に何て言ったらいいのかな、こう試されるというか、この楽、そうですね、本当しっかりとですね、こう神様を見つめていってですね、静かにですね、神様を見ていかなければいけないわけなんですけれども、それを通って初めて私たちは成熟へと向かっていくことができるわけなんですね。ですから一方に組みし他方に反対しなきしてはいけない。でそこでこのことを傲慢という言葉を使っています。なんでこういうふうに批判することができるのか、相手を批判することができる、傲慢になってるんです。傲慢になってプライドがあるわけです。相手を引き下げて国旗を下ろすっていうのはですね、もう私たちがいかに優れてるかっていうことを言ってる裏返しなんですね。そう言ってませんですね。なんだかあの人はこうこうこうだとか、なんだかって結局それは何を言ってるか、ちょっと俺たちはこれだけ正しいんだっていうことを言いたいわけなんですよね。だからその傲慢についてパウロはメスを入れていきます。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか、あなたには何かもらったものではでないものがあるのですか、もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですかですね。コリントにいる人たちは自分がどこから出発したかということを忘れていました。罪と汚れの中からイエス様によって救われたわけですね。罪が清められたわけです。そして様々な聖霊の賜物が与えられて、で知恵と知識が与えられたわけです。でそれらはみんな神様からのプレゼントにしか過ぎないわけなんですね。自分が持っているものは何一つないわけなんです。けれどもあの人はああいうことを行っていないって言って、あたかも自分自身が持っているかのようにですね、こう話していたのがコリントの人たちなんです。これが傲慢だったわけですね。ですから私たちはいつも自分がどこからスタートしているかっていうのを見ていかなければいけません。ラオデキアの教会の人にイエス様が言われました。あなたは惨めで裸のものである。そうなんですね、惨めで裸なんです。私たちも、私はですね、こうやってですね、聖書を話しているわけですけれども、これもですね、神様が与えてくださったプレゼントなんですね。そして自分のことをですね、本当の自分を見るとボロボロなわけなんですよね。そして過去に自分が行ったこと、自分が思ったことをですね、ここで全部話したら、みんなはすぐにそそくさとここから離れていくようなですね、恥ずかしいことを行っているわけなんです。だから恵みなんですね、プレゼントにしか過ぎないんです。でこのことをいつも忘れていてはいけないんですね。ここでパウロが言ってます。もらったものでないものがあるのですか言ってるんですね。もらった、全てもらったものなんです。あなた方はもう満ち足りています。もう豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いっそのことをあなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうにですね。使徒にコリントにいる人たちはですね、こう使徒たち、パウロとかですね、ペテロとかヨハネとかそうですけども、使徒たちから教えられたことは原始的なことであると。彼らはこう原始的というか母体っていうか、わかりますか、こう基本的なことを言ったんだけども、私たちはもうね、そこの教えはもう分かったんだから、こう進歩的にね、こうもっともっと前に進んでいかなければいけないということで、考えていたわけなので、ここでパウロは私たち抜きで王様になっていますっていうふうに皮肉ったんです。そして彼らはですね、この世における繁栄を求めていたんですね。満ち足りています、豊かになっていますって言っています。 でこれは一体何かというとですね、こうお金持ちになっていくですね、あと病気が治っていく、そして事業が成功していく、でこのような見えるよ、見えるこの目に見える繁栄が大事なんだということなんですね。確かに私たちは神の国において病がなくて、死がなくて、苦しみがなくて、そして本当に素晴らしい富がたくさん、神様の富がたくさんあってですね、そういうところに入ることができますけれども、それをですね、今私たちは得ることができるんだということをですね言っていたわけなんです。けれども人たちの教えっていうのは全く違うものだったわけですよね。それが次に書いてあります。人たちの生き方がどういうものかということをパウロは次に話しています。私はこう思います。神は私たち使徒を資材に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこの世の見せ物となったのです。資材に決まったもの、行列のしんがりっていうふうに言ってます。でローマ帝国はですね、その時ものすごい大きな国で、帝国で、そして敵国と戦ってですね、周りの国と戦って勝利すると、そこにいた人たちをローマまで引き連れてきてですね、で行列で行列に並べて、その凱旋の行列ですか、の一番後ろの方にですね、彼らを見せしめとしてこう、こう並ばせて行列させたわけですね。そして私たちが勝ったということをこう誇っていたわけなんですけれども、その後ろにいた人たちなんだ私たちはということをパウロは話しているわけなんです。で資材っていうふうに書いてありますけれども、人たちは常に死の危険にさらされていました。この聖書ですね、聖書の言葉をですね、パウロとか他の人たちは語ったわけですけど、語るたびごとに暴動が起こるわ、そしてユダヤ人の指導者たちに連れられて鞭打たれてですね、そしてある人はもうヤコブの人はですね、使徒ヤコブはもう殺されたわけですよね。そしてこの聖書には載っていませんけれども、他の人たちも、ヨハネを除いて全員殺されたわけなんですね。ですからこれは、比喩的な言葉ではなくて、文字通り、死罪に決まったものだったわけなんです。ですからこの世において豊かになるとは全く違う世界に人たちは生きていたわけですね。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄誉を持っているが、私たちは癒しめられています。このように人たちは自分たちのことをキリストのために愚かなものだと言っています。先ほどは何て言ってましたか。キリストのしもべだと言ってました。今度は愚かなものだと言ってるんですね。でコリントにいる人たちは、クリスチャンになることによってこの世において認められた賢い人になると思っていたわけです、ね。今で言うと何でしょうか、こう学者みたいにですね、こう例えば筑紫哲也、また例を出しちゃいますけど、筑紫哲也のニュース番組に出てですね、学者のようにこう、いやこういうことですねとか、何だかって言ってですね、こうおお素晴らしいこと言ってるなとかっていうような、そういうものを求めていたわけですね。そしてまた評価されるこの知的なことだけではなくて、こう財産的にもですね、こう評価される、こう認められていくっていう、そういうものをですね、こう彼らはも求めていたわけです。けれども間違いなんだと。キリストを信じてキリストに従うとですね、どうなるかというとですね、この世では低められたもの、蔑まれたものになると言ってました。先ほども歌いました、キリストには変えられませんですね、この世の富も何も名誉もですね、私たちは変えられません、そういうものに去っていけと、こういうふうに歌いましたけれども、キリストを信じるということはそういう意味で愚かなものになるんだということなんです。でどのように愚かなものになったかということをパウロは次にこう言ってます。今に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。このように言っています。衣食住において非常に不安定な生活を送っていたわけですけれども、イエス様ご自身がそうだったんですね。イエス様はこう言われました。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエス様はおそらくペテロの家を借りてですね、カペナウムですか、ペテロの家をこう泊まって、宣教活動をされていたと思うんですけれども、なかったわけですね。イエス様の家というのはなかったわけです。で同じようにですね、パウロたち、また他の人たちもこのように、不安定な生活、非常に不安定な生活を送っていたわけですね。で次は、また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。 今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスですですね。このように悪いことを行われて悪を受けた時に、善で返すということです。これイエス様言われました。敵をも愛しなさいとかですね、あなたの右の方を打つようなものは左の方も向けなさいですね。ですから人たちはイエス様に従って、そしてイエス様に従っていたので、イエス様のようになってしまったわけなんですね。このようにクリスチャンというのはこの世において愚かなものになるということを知らなければいけないんです。だからといって私たちが、このホームレスになるとかですね、そういうことではないんです。今自分が置かれている立場にあって、本来ならばもっとこの世的には人間的には豊かになるところも、それも退けてですね、イエス様に従っていかなければいけないということがたくさんあるわけなんです。なぜそういうことが起こるか、それはですね、聖書を読むと、私たちの国籍がこの世ではなくて天にある天国に移されたからなんだということなんです。そしてこの世においては外国人になりましたよ。で、外国人というのは住みづらいんですね、その場所が。ですからそのような住みづらい場所になったから、苦しみが伴いますよ、困難が伴いますよということなんです。だから私たちクリスチャンが目にいつも目を留めていなければいけないのは、目に見えるものではなくて目に見えないもの、神様の言葉に表された神様の国、そして天国なんですね。これを目に留めていくことによって、私たちはこの世の苦しみを耐え忍ぶことができるわけなんです。で、こういうふうにパウロは言いました。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えました。だからといって政治家になってはいけないとか、お医者さんになってはいけないとかいうことではないですね。政治家になっている人であっても、例えばこの不正を行っている時にあえて不正を行わないことによって、その党から出ていかなければいけないとかっていうクリスチャンもいるし、また医者の中でもですね、本当はこのこれなんかこれこういうことをやったらどんどんお金が貯まるところを、お金をそういうことをしないでですね、本当に真実を求めるために、町医者にとどまっているとかですね、いろいろそういうことがあるわけですけれども、そういうふうに愚かなものになっていくということなわけですね。で、パウロはもう一つですね、言いました。コリントにいる人たちに父としての生き方を示しました。父、お父さんとしての生き方です。14節です。私がこう書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。こう言ってますね。先ほどまでかなり皮肉を込めた強い口調で話してましたけれども、それは愛する子供として諭すためだったっていうんですね。人を愛するっていうのは、また特に自分の子を愛するっていうのは、はいはい、よしよしっていうことだけではなく、叱ること、懲らしめることが含まれるわけですね。ヘブル人への手紙に、主はその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであるというふうに書いてあります。で、パウルもそれを行っているわけです。で、どのようにコリントの人たちに対して自分が父であったかということを次に言っています。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずはありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのですと言ってますですね。コリントにある教会は、先ほどから何回も言ってますが、パウロによって始まったわけです。で、パウロはそこに2年ぐらいいてですね、そして、去っていったわけですけれども、その後にどんどんいろんな教師がやってきたんです。で、教師がやってくるとですね、必ずそのところではパウロの評判がとっても良いから、自分がなんですか、その場所にいることができるためにはパウロをこき下ろさないといけないんですね。他の普通の世界の中でもありますよね。その自分の地位を持つために、他の人をこき下ろ、その前にいた人をこき下ろさなければいけないわけですね。引き下げないといけないんです。それを行っていたわけです。で、その中で、その中の一部に偽教師、偽使徒、異端の教えを持ち込んでいる人もいたわけですけれども、そのようにパウロをこき下ろしていたわけですね。信頼を落とすようなことを言っていたわけなんです。けれども、彼らは所詮、パウロはこう言っている通り、養育係なんです。いろいろなことを話しています。話しているけども言葉だけなんですね。空論にしか過ぎなかったんです。でも、パウロは違かったんですね。パウロは教会を始めるときに 教えるだけではなく、その教えにのっとった生き方を行っていたんです。生活で見せてたんです。それを次に言っています。ですから私はあなた方に勧めます、どうか私に習うものになってください。ここが大事な言葉なんですね。習うものになってください。パウロは模範としてコリントの人たちの中で生きていました。人々に命令して、はいはいこれしなさい、あれしなさい、こういう考えがあるからそれに従いなさいっていうふうに言いませんでした。そうではなくて、自分で率先して神様に仕えていたんですね。そしてその率先してそれを行っていたので、この他の人たちが真似することができるようになっていたわけです。で、これ使徒ペトロもこう言ってるんですけれども、教会の指導者たちにこう話してます。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと言ってます。私はアメリカでですね、カルバリーチャペルっていう教会にいたんです。そしてそこで牧師訓練校っていうところに行ってですね、そうですね、言葉書いたら、足軽みたいなですね、こう草履持ちみたいなところ感じで、教会の中でこう奉仕をしていたわけなんですね。で、そういうイメージを私は持って少なくとも行ったんです。ですね、もちろん座学があったんですね。こう朝にこう7時から10時までこうやってですね、そしてその後でこう教会の中でこう奉仕するわけですけれども、今みたいなですね、私はですね、あれやってこれやってって言って、はいはいはいって言ってですね、こう言ってですね、こういろいろやっていくものであると思っていきました。で、ところが全く逆だったんです。全く逆だったんです。頼まれないんです。そうではなくて、そこにいる牧師が例えばトイレ掃除に行ってやってる、モップで拭いているとかですね、教会の窓拭きでですね、屋根まで上がってですね、こう窓を拭くとかですね、言われないのに立ったか牧師が行って、そしてこうやっていくんですね。で、学生である私はですね、こう一生懸命ついていかないとですね、それに交わる、参加することができないという状態でありました。で、私は分かったのは、彼らを見たら、どうやってやっていけばいいのかっていうのがすぐ真似できるんですね。こうやってやっていけばいいんだ、ああやってやっていけばいいんだというふうに真似をすることができて、それでこうやっていくことができるわけですね。だからパウロは自分のことを父だって言ってるんです。父親っていうのは子供に、はいこれちょっとトイレの掃除をしなさいって言ってですね、子供何にも知らないですね、ちっちゃな子供にできませんよね。できないです。お父さんが、あるいはお母さんでもいいですけれども、やって子供がそれを見てですね、そして初めて子供はそれを真似をすることができるわけなんです。模範なんですよね。パウロは模範として生きていったわけなんです。で、それだけではありませんでした。その前にですね、テモテの話をパウロはしてますけども、そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところの全ての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。テモテがですね、パウロのいつも傍らにいたパウロの同僚者だったんですね。そしてパウロのことをよく分かっていた人で、今パウロは行けないんですけども、テモテが行きますよというふうに言ってですね、パウロがどのように生きていたかということを思い起こさせています。そして次です。私があなた方のところへ行くことはあるまいと思い上がっている人たちがいます。パウロはかなり強い口調でですね、今まで話していましたけれども、それでもパウロ悔い改めないで、このパウロに食いかかるようなですね、異端分子って言ったらいいでしょうかね、異端の教えを持っていた人たちがいたみたいですね。それに対してパウロはこう言っています。ここで名前を挙げていませんけれどもね、他の手紙では名前を挙げている人もいるんですけれども、ここではあえて挙げていません。しかし主の御心であれば、すぐにでもあなた方のところへ行きます。そして思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。神の国は言葉にはなく力にあるのです。言葉にはなく力にある。これがですね、本当の指導者の資質です。神からの権威が与えられているということです。で、権威ってよく考えないといけないんですけれども、従いなさいってこう言ってですね、従わなきゃいけないのかって言って無理やり従っていくというのは権威ではありません。それは権威ではないです。イエス様に従っている人は この初代教会から言ったら2000年近くあるわけですけども、何十億まで行くかな、分かんないですね。もう行くかもしれませんね、行くかもしれません。そのために死んでいく人もいますですね。これが本当の権威なんですね。別にこうやれとかやらなきゃいけねえなとかなんだかってやっていくんじゃないで、自分から進んでこの従っていくっていうんですね。それが本当の権威なんです。それ愛に裏付けされた権威なんですね。イエス様が自分が自ら命を捧げられてですね、そのような愛に基づく権威が本物の権威なんです。だからあれあれしなさいとかって言わなくても、その人がこれやりたいなって思ったらですね、ドドドドドドドってこう従っていくようなものが本当の権威なんですね。それをパウロは持っていましたけれども、他の人たちは持っていなかったんです。そこでパウロが言葉ではなく力を見せてもらいましょう、神の国は言葉にはなく力にあるのですと言ったわけなんですね。あなた方はどちらを望むのですか、私はあなた方のところへ鞭を持っていきましょうか、それとも愛と優しい心でいきましょうかですね。この鞭を持っていくっていうのは、罪を犯している人をですね、罪を犯しているものを教会から追い出すっていうのも実際的なんですね。これ処置を取ることを意味しているわけです。そんなことをしなくてもいいでしょうって、どっちなんですかっていうふうにパウロはここで問いかけているわけですね。このように権威っていうのも父が持っているものですね。本当に父親というのは、本当の父親というのはですね、この子供がもう本当に完全にその父親に信頼してですね、そして本当に従っていくことができる、この存在であるわけですね。この前英会話のクラスが平日にあったんですけれども、お父さんがですね、いつもなかなかこう休みを取ることができなくてですね、久しぶりに休みに取ることができたと、そしてこのクラスがあるんだけれども、本当にお父さんに会いたくてですね、あっちの車でこうただこれで行きたくないって泣いていたんですけども、その時にいやー父親の権威っていうのはすごいなっていうふうに私は思ったわけなんですね。そのように本当にこの言葉ではなく力というものを、この持っているわけですね。そしてこれがこの教会の指導者においても同じなんだということが言えます。このようにパウロは私に習ってくださいとお願いしました。それはキリストのしもべとしての生き方、人を相手にする生き方ではありません。キリストを相手にしていく生き方です。キリストがどういうことなのか、キリストが何ておっしゃっているのか。第2に愚かなものになっていくということです。で、この愚かなものというのはバカになるということではなくて、自分の身を低くしていく道を取っていく生き方ですね。あえて自分で低くする必要は全くないわけですけれども、イエス様に従っていくときに低くなっていかなければいけないことがたくさんあるわけですね。そして3つ目が父としての生き方です。で、それは、この今話しましたように、この言葉尻でですね、何か語っていくということではなくて、生き方を持ってですね、示していき、模範として生きていくという生き方であります。これがキリストにある生き方であって、私たちがこの一つ一つですね、心に留めて生きていかなければいけないものです。それではお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにしてイエス様のうちに、イエスキリストのうちに歩んでいく生き方を見ていくことができありがとうございます。天のお父様、どうぞ私たちが本当にこのここに書かれていたことを聞くだけではなく、行っていくもの、実行するものとしてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。